皆さんこんにちは。東北工業大学がお送りする工大ラジオあと一番町ロビーの時間です。今回は第118回になります。今回のゲストには、前回に引き続いて東北工業大学の大学祭実行委員会の学生さんたちお二人に来ていただいています。お一人は前の回にも出演いただきました実行委員長の今野真央さん、もう一人は副委員長をしていらっしゃる今野拓実さんです。お二人とも今野さんなんですね、今野真央さんと今野拓実さんです。今野真央さんはライフデザイン学部経営コミュニケーション学科の3年生です。今野拓実さんは工学部建築学科の3年生です。今野真央さん、それから今野拓実さん、ようこそおいでくださいました。お二人には大学祭実行委員会の活動、課外活動になるわけですが、その活動について今日はお話を伺おうと思います。最初からこのこと言っちゃいけない、実行委員の3年生っていうのはこれで卒業になるんですよね。
そうですね、今年の大学祭が終わり次第もう卒業という、
実行委員会としてはね、
はい、
ああそうですか。とそうですね、前回聞きましたブルームが花を開くと、開かせるという、開くということなんですが、花を開かせて、花道を飾るという年ですね。よろしくお願いします。
はい、します、
ご案内は前に東北工業大学で教員をしていました吉田明弘がいたします。それではお話を伺いますね。まず大学祭実行委員会について伺います。一つは大学祭実行委員会、先ほど課外活動ですねって申し上げたんですが、どんなふうに構成されているかって伺いたいんですが、今日は委員長、実行委員長と実行副委員長に来ていただいているんですが、その他に例えばいろんな担当があったりなんでしょうが、まず一つは最初から伺いますね。例えば今年の実行委員ってのは何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今年の実行委員は151人。
そう、大体毎年そのぐらいなんでしょ。
そうですね、去年も150人
とちょっと来ましたよね。
そうですね、
大所帯ですよね。
そうですかね、やっぱりでも確かに工大の中のサークルでもやっぱり人数は多い方だなと。
そうですね、まあ、もちろん最後の何て言うんでしょう、最後って意外とか、実際に実行する直前ぐらいからもう本当に人手がたくさん欲しい時期がありますからね。そういうことなんでしょうけど、はい。で、例えば150人とは毎年毎年じゃないんでしょうけど、例えば実行委員の勧誘ってのはどんなふうにされてますか。
主に入学式に行うビラ配りだったりとか、はい、あとは1年生を一箇所に集めてサークル勧誘会というのをやってまして、
はいはい、
大学祭ではその紹介と、あとはやっぱりインパクトが重要なのでちょっと一発ギャグをやったりとかしまして。
そうですか。もちろん入学式ですとかそのちょっと後の勧誘というのは他のクラブもね一生懸命されるわけだから、それに負けじと熱を入れて勧誘されるわけですね。その時に2年生3年生の先輩が、あ、1年生もいるのか、あ、2年生3年生が、まあ、後輩も含めて一生懸命勧誘されるということなんでしょうかね。150人で構成してらっしゃるのかすごいな、すごいと思いますよ。はい。で、今日は委員長と副委員長に来ていただいてるんですが、例えば実行委員会の中の担当というのはどんな担当があって、どんな役割をされてますか。
ですね、全部で、11個の部署がありまして、はいはい、委員長と、はい、副委員長と、はい、で広報、はい、会計、はい、一般、菜食、幼稚園、パンフレット、コンサート、ステージ、野外統括というふうにありまして、
はい、
で委員長は全ての部署の統括
で、
副委員長はその委員長の補佐、
はい、
でさらに広報が大学祭の周知活動、
はい、
で会計が予算管理。
そうですね。
でここから一般は会場のレイアウトを主に、
うん、
しまして、はい、で菜食は会場の装飾だったりとか、
はい、
で幼稚園が小さな子ども向けの、
はい、
企画を 考えてまして。
あ、これ毎年あるんですよね。
そうですね、
小さい子どもたちを楽しませるコーナーでしたっけ、
はい、そうですね、
があって、ああそうか、それだから幼稚園か、今さっき幼稚園って聞いてえっと思ったんですが、そう毎年あるんです。
はい、ですね、幼稚園部署という。
はいはい、
でさらにあのパンフレットがですね、
はい、
ポスターだったり、はい、パンフレットのデザインの制作、
はい、
でコンサートがライブゲストの決定、はい、さらにコンサート会社とやり取りして、
はい、
でそのライブゲストを決めるというふうにしてまして、はい、でステージが野外ステージでの企画運営で、さらに野外統括が前日にスポーツ大会が行われるんですけども、はい、それの企画を行っています。
ああそうだ、大学祭実行委員会っていうんだけども、あの前の日でしたっけ、運動スポーツ大会があるんですよね。それも実行されてるんですよね。
そうですね、
運営されてるんですよね、
はい、
大変だそうですか、スポーツ大会は長町キャンパスでやってるんですかね。
長町キャンパス
が中心になりますかね。
はい、
ああそうですか。これはあの学生さんたちがされるわけだから、あの一般の方々がたくさん見えるってことないんでしょうが、あそうか、そこまでするんだね。はい、わかりました。で、まあ、サークル活動、課外活動っていうことなんですが、その大学祭実行委員会が、昨年度ですか、2017年年度ですかねの、大学の課外活動優秀者として表彰されていますよね。でその時近野真央さん、近野匠さんは、去年だから2年生ですね、2年生だともう院でいらしたんでしょ。
はい、
ですよね。匠さん、どんな感想をお持ちでした？
そうです、
表彰されたって。
そうですね、自分たちももう、まあ、2年生だったんですけど、その先輩たちがこう夏休み前から夏休み中の間とかこういっぱいいろんな準備とかして、うん、こう最高の大学祭にしようっていうことを頑張っていたのも見ていたので、本当取れてよかったなって思いますし、でも次はもう自分たちの番なんで、先輩たちに負けないようにもっといい大学祭にしようかなって思いましたね。
ああそうですか。あの近野真央さん、この課外活動優秀者で表彰されたときはもうあれですか、委員長になられたんですか？
そうですね、ま、その時にはもう委員長
だった時に
でした、ね、
秋に、はい、あの表彰式ですもんね、
はい、
あどんな感じでした？
まあ、その頃、まあ、委員長としてまだ日が浅く、うん、まあ、これからまだどうしようかなというふうに思っていた時期だったので、うん、まずはその高大祭に向けて、これからその表彰していただけるように、うん、努力して頑張っていこうかなと、う
ん、自分たちでも、
はい、
ああそうですか、はい、とごめんなさい、うんと答えに行く。表彰式には近野真央委員長が行かれたんですよ、じゃなくて3年生でした？
そうですね、その子その
時は
3年生、時は、まあ、去年の、42回の委員長が、
あそうでしたか、
はい、
そうでしたか、はい、じゃ あの今年はぜひね、あの近野真央委員長が表彰されて、表彰状をいただくということになってほしいですね。はい、わかりました。はい、大まかにまず大学祭実行委員会が、さっきあの勧誘のところとも聞きましたが、1年間どんなふうに活動していらっしゃるかを大雑把にお話しくださいますかね。
はい、先ほどお話ししたように4月からその勧誘という形で活動を始めて、でさらにそこから6月に開催する運動祭っていうのがありまして、で7月からは看板制作だったりとか、あともう当日までいろいろな活動を行っています。
それで、まあ、今年はあの10月の13日14日でしたっけ、大学祭本番ですね、片付けて一応今年の高大祭は終わりますね。その後は、まあ、オフってことないでしょうが、どんなふうに活動されます？
いやでも基本的に、まあ、オフと言っても問題ないというか
世代交代
なんで、うん、あそうか、3年生が、まあ、引退中卒業して、今度は2年生がもうそこから始めるわけですね。
そうですね、なので引き継ぎ、は
い、引き継ぎ が
主にあります。
まあ、それまで具体的に一緒に一緒に具体的に活動はしてきたけども、例えばこんなことをこんなことをって伝えたいことがあったり、それから後輩からもね、聞きたいことはね、いらっしゃるときに聞いとかないということですね。あそうですか、そういうことがずっとあって、もうあれなんでしょうね、もう次の高大祭のいくつかの準備は始まるんでしょうね。
そうですね、早い段階から準備は少しでもしていこうっていう気持ちは、
はい、
多分後輩たちもあると思います、
ね、 前回伺ったかな、テーマの決定というのはいつ頃なんですか。
テーマの決定が、5月
あ春になって、
はい、
あの新しい委員の方々が見えて、でその中で考えるということですか。ああそうですか。あのテーマは大学祭実行委員会の中で、検討して決めるわけですか。
はい。
それから例えばゲストの、音楽関係とお笑い関係はこれは大学生の希望も聞くんでしたっけ。
そうです、一応アンケートは取って、それも反映させた上での総合的に見てのゲストの決定につながってますね。
決定 であの向こう相手の都合もあるから、ね、あの都合がつくかどうかっていうのは調整はもう実行委員会の中でどんどんどんどん進めていくっていうことでないと決められないですよね。そうですね、あのダブってしまったり、それからキャラの関係なんかもあるのかな、うん、そうですね、はい、分かりました。そういうことで、1年間、活動してらっしゃる、まあ、後半あの伺いますが、そうやって1年間、活動することによって多分いろんなことで一人一人が成長してくださるんだと思うんだけど、それはあの後半伺いましょう。それではここで一息ブレイクタイムとします。で、今日のゲストのこれもあの今野真央さんからですかね、いただいたリクエストです。サカナクションの歌で青いです。ありがとうございました。リクエスト曲サカナクションの歌で青いでした。近野真央さんね、これどういうところがお好きですか。
そうですね、まずサカナクションというあのグループが歌っている歌なんですけども、はい、この曲は2013年の、
はい、
NHK サッカーありますよね、それのテーマ曲に起用されてまして、
はーはーは
ーはー、すごい歌詞が特徴的だなっていうのが、
ああそうですか、はい、青いってのはどういう意味なんでしょう。
そうですね、そのサムライブルー、
はい、
あるじゃないですか。
あ、そうすると青いってのはあれかブルーですか。
そうですね、それとかけているっていうふうに聞いてます。
ああ、そう、あそうですか、そうですか、はい、わかりました。あの、今日お二人見えてるんで、あのリクエスト曲はいただかなかったんですが、例えば今野匠さんだとどんな音楽を聴いてらっしゃいますか。
そうですね、自分もバンドの音楽を結構聴くんですけども、うん、
例えばじゃあリクエスト曲をって言われたら、例えばどんな曲がお好きな曲。
そうですね、自分はワンオクロックっていうバンドが好きで、
あの名前だけ聞いたことあります、はい、
そうですね、
をよく聴いてらっしゃる。
よく聴きますね。
ああそうですか、ね、はいはい、うん、あの今回ね2曲リクエスト曲、2曲っていうのはあの 前の回と今回と2曲学生さんたちからのリクエスト曲を伺ったんだけど、 YouTube で聞いた時に、ああそうか、若いんだな、若いっていいなと思いながら聞きました。どうなんでしょうかね、ジャンルでいうと、例えば今のサカナクションの青いだと J-POP なんていうくくりでいいのかな、ロックですか。
そうですね、一応バンドで、ロックというグループには
入るわけ
しているんですけども、多分この曲に関してはやっぱり、NHK さんのあれもあるので、多少そのいろんな人に聞いてもらいたいっていうあれもあると思うので、どちらかというと J-POP 向けなのかなと。
ああそうですか、そうですか、はいはい。現役いた頃にその研修室なんかで、例えばラジオであるとかカセットテープなんかで学生さんたち聞いてますよね。へーっていう曲よく聞いて世代のギャップを感じて、別に悲しまなかったですけどね、ああそうか、そういう音楽を聞いてるのかなんて思いながら生活していた時期もあります。ありがとうございました。じゃあ続けてお話を伺いますね。会員活動のことを中心にお話を伺うんで、実行委員になられた様子をちょっと伺いますね。まずじゃあ実行委員長の河野さんね、真央さん、どんなきっかけで、委員になられたんでしょうかね。
はい、高校の時の先輩が東北工業大学に入って、でその大学祭に実行委員会に入ったので、でその様子を見てちょっと楽しそうだなっていうのがありまして、ってのが一つと、あとはまずこの活動、こういうなんだ団体での大きい団体での活動をしたことがなかったので、じゃやってみたいなという思いがありました。
ああそうですか、そうですか、はい。副委員長の今野匠さんの方はどんなきっかけがありました。
そうです、私は高校の時も文化祭実行委員長をやっていて。
あそうですか、
はい、はい。で高校の時よりも大学はもっとでっかい大きい規模での運営だと思ったので、それはどんな感じなのかなっていうちょっと興味があって入ってみようって思って入りました、
ね。あそうですか。そうするとだいたいお二人とももう1年生の時から早くから。
そうですね。
あそうですか、はい。ちょっと早いかもしれません。本当は大学祭が終わってからこれは最後に聞きましょうかね。じゃあ実行委員になられました、楽しいことがあり多分ご苦労もあったと思うんですが、じゃあ今野真央さんに伺います。どういうことが楽しいですかね。
はい、さっきも言ったんですけども、こういう大きい団体での活動というのがしたことなかったので、その大学祭実行委員としてそのいろんな人と関われるということがもう刺激になって楽しいですね。
そうですか。それと150人いらっしゃるって話だったんだけど、それぞれ一人一人お立場があるんだけども、一人っきりっていうのは実行委員長ですよね。
そう
です。実行委員長としての楽しみはあるんでしょ。
実行委員長としての楽しみですか、
ええ、
そうですね。でも後輩、その所属している部署の後輩がいないので、どちらかというとやっぱり寂しいです。
いやでもそれはもしかするとね、高大祭終了して寂しさもあるかもしれないけど、達成感みたいなので、楽しさとはちょっと違うね、達成感みたいなものを感じられるはずですよ。
それはあります、
ね、で我々でつい達成感を味わうためにうまい酒飲むんだってことなんだけど、そういう感じが味わえるんじゃないかと思うんですが、匠さんはどうでしょう。楽しさ、
楽しさですか、
はい。
そうですね、大学祭当日は もちろん楽しいんですけど、その他にもこの準備期間の間にこうみんなでコテージに行ったりとかっていうか、活動もあるので、やっぱそこでの団結力、仲良く後輩先輩関係なく仲良くなれるっていうのも楽しい一つかなって思います、
は
い。
ああそうですか、そうですか。言いにくいかもしれません、逆にご苦労もちょっと伺いましょう。真帆さんどうですか。
そうですね、その実行委員長という立場にあるため、
はい、
部署長だけじゃなくて、
はい、
その委員会全体をまとめなければいけないんですよ、
はいはい。
なのでその前と比べるとやっぱり責任感は増えましたね。
はいはい。でもそれはそれぞれの部署にいらっしゃる方々を一人一人は感じられるんだと思うんだけど、とってもいい経験だと思うんですね。そうですね、はい。匠さんどうでしょう、ご苦労
はありますね、
はい。
で、真央が言ったみたいにこうみんなをまとめるっていうのもあるんですけど、その他にもやっぱりその外部の人たちとのこう連絡を取ったりとかでこう失敗しちゃいけないっていう部分でちょっと精神的こう引き締めながらの活動なので、ちょっとそこでちょっと苦労を感じるなって思うんですけども、やっぱそこを乗り越えた上での達成感っていうのもあるなと思いますね。
ああそうですか、はい、あの副委員長ってのはお一人なんですか？
そうですね、
あそう委員長お一人、
副委員長も一人
です。あそうですか、じゃあ、 あの、委員長サポートしながら副委員長の立場で今のおっしゃったような外部と の、
そうです、
ね、あの関係があったり、それから部員の中での関係があったり、それはあの委員長と同じような、まあ、ご苦労って言っちゃいけないのかな、あのご努力ですね努力ですね、うん、でこれもやっぱりあの大学祭をうまくやれたって感じられた時の達成感はものすごく大きいんじゃないですか ね、 ね、あの学生さんですから途中であの学科でねいろんな課題があって、課題が終わったって達成感もあるんだけど、それ以上のなんていうの大きい達成感が感じられるんじゃないかしら、ね、それはあの今までもね2年生の時も1年生の時も感じてたんだけども、最上級生として今度は感じられるわけだからですよね。それがあの、期待できますね。でそういうことであの実行委員としてご覧になってて、実行委員じゃない方々がいろんな企画で、参加されますよね、お祭りにね。でその学生さんたちに、例えばその学生さんどんなことを感じているかなみたいなことで言うと、どんなことを気づきますか？
そうですね、まずその校大祭に関わる人たちに向けて、まずはその来場者の皆さんと同じようにまず大学祭を楽しんでいただきたいというのと、あとはその、ま、屋台をやるなり、そのステージ上でパフォーマンスをするなりにしても、ま、成功するにしても失敗する場合もあるとは思うんですけども、それでもその将来生かせるものが校大祭で得られればいいなと思います。
あそうですか、あの副委員長高見さんどんなことを感じられますか？あのあなた方のように委員としてね、ちょっと他の人たちよりもちょっと責任感を感じながら動いてらっしゃる方じゃなくて、本当にじゃなくて皆さん責任も感じていらっしゃるんだけど、普通にこう、参加して企画に参加して自分たちでやってらっしゃる方々、どんなことでどんなことを得ているかななんてことで考えたことあります？
うん、そうですね、その、まあ、文化祭で発表する、うんためにこう練習とか多分してるとは思うんですけど、やっぱそこでちゃんと発表してこう周りに知ってもらったりとかをしていただければいいなって思います、
ね、ああそうですか、
団体ごとに。
そうしますと、皆さんはね実行委員会としても春からものすごいご苦労されるんだけども、その企画って自分たちの企画で参加される方々も当日だけじゃなくて準備期間があって、
はい、
でその間にやっぱり何人かで共同作業しながらやってらっしゃるわけですよね。でそういう時の作業がやっぱりそれはそれで大事だろうと思うし、私ね現役で教員でいたんだけども、こういうこと感じるんですね。学科の中に友達がいます、同じ学科で同じ専攻で動いてます。ところが課外活動、クラブ活動、サークル活動の場合だと学科を超えたお付き合いがありますね。それから学年の違った交流がありますね。そういうことで経験するってものすごく大事だと思ってるんですね。ですからクラブ活動ぜひやってほしい、課外活動ぜひやってほしいと思いながらなんですが、例えば、まあ、工学部にしてもライフデザイン学部にしても忙しいんだよね学生さんね忙しいんでなかなかこうすぐには入れないかもしれませんが、まあ、そういうことで言うとあれですね、皆さんが参加してくださるといいと思うんですが、じゃあこの機会にこの番組をお聞きになっていらっしゃる方々にお二人で、こういうことをぜひお伝えしたいということをお聞かせください。実行委員長の真央さんいかがでしょう？
はい、まず今年の校大祭のテーマはブルーム平成最後に咲き誇れというテーマなんですけども、来場される皆さんの笑顔に花が咲くような大学祭にしますので、うん、10月の13日土曜日と14日の日曜日2日間で、ぜひ東北工業大学や山キャンパスまでお越しください。
はい、分かりました。副委員長の高見さんいかがでしょう？
そうです、今魔王が全部言ってくれたんですけど、それに立つとしたら今年は去年とは違ってこの高大生 が活躍する場面が多く見られると思うので、その活躍もぜひ見てほしいなと思います、
ね。そうですか、そうですか。あの一般の方々もね、はい、それから前の回にお話ししましたあのオープンキャンパスもあるものですから、受験生ぜひねたくさん来てくれてね、高校生、
はい、
で、ああそうか、先輩こんなことやってるのかいいなって思ってくれたら嬉しいですね。そういうことですね。で、あの本当にあのたくさんの方々に来ていただいて、楽しんでいただいて盛り上げてほしいですね。ご正解をお祈りいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、東光与那国一番町ロビーからのお知らせがございます。一番町ロビーの佐藤ひろ子さんにお願いいたします。
はい、1階ギャラリーでのイベントのご案内です。9月7日金曜日から9月12日水曜日までは、本学卒業生の佐藤俊一郎さんによる作品展を開催します。心の中にあるイメージの断片を色と形を用いて抽象表現した作品を展示します。ぜひご来館ください。9月14日金曜日から9月19日水曜日までは、本学クリエイティブデザイン学科諸角清隆研究室によるコミュニティや学びをサポートするソフトウェアのデザイン展を開催します。地域のコミュニケーションやデザインの学びのサポートを行うためのソフトウェアプロダクツの開発を行ってきた諸角研究室の取り組みを紹介するほか、9月15日土曜日13時30分からは、デザインは夢をどう実現するかと題したギャラリートークも開催します。ぜひご参加ください。続いて2階ホールでの市民公開講座のご案内です。9月14日金曜日18時からは、ワイヤレス充電のからくりを知ると題し、本学環境エネルギー学科田倉哲也講師が講演します。市民公開講座は参加無料、予約も不要です。お気軽にご参加ください。なお、詳細は東北工業大学のホームページをご覧ください。また、2階ホールでは、復興大学県民講座も開催中です。詳細、お申し込みにつきましては、復興大学ホームページ、または一番町ロビーにある受講募集案内をご確認ください。お知らせは以上です。
はい、ありがとうございました。東北工業大学一番町ロビーからのお知らせでした。では次の回もどうぞお楽しみに。ご案内は、吉田明宏でした。